おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
実は2019年に一番上の姉が行きまして、そこからの3年で私は2人目の姉を亡くし、義理の兄が2人行きまして、わずか3年ばかりの間に姉2人と兄2人、そして今年も含めますと仕事仲間3人と、死別したと言いますか、別れてきたわけでありまして、我が年齢にとりましては死はもうそんな遠い出来事ではございません。親族仲間が奇跡に入る。その5月6月ぐらいは忍ぶ会ばっかりやっておりましたですな。さすがに落ち込みます。はい、で、その落ち込んで、まあ人が去っていくなーなんて仕事仲間、遊び仲間、義理の兄、そして血を分けた姉、と別れたなぁなんて思って、こう本屋をぶらついておりますと、珍妙なタイトルの本が目に入った。それが実は、エクストラライフ。
はい。
で、これ、ものすごく副題が胸に刺さったんですが、人間はなぜ、たった100年間で寿命が50年も伸びたのか。うん、まあ、そう本から提案されますと、確かにそうでございまして、コロナ禍で、親族失った仲間も去っていったとかって言いますけど、人類史的に考えますと、一人も70歳以下っていうのはいないんですよ。
ん？どういうことですか？
みんな70代の半ばから80にかけての年齢で、
はい、
この本が言う通り、十分生きてるじゃねえかっていう。100年のうちになんと人間寿命が50年伸びた。こんな生物がいるかっていう。
だって昔は本当人生50年とかですよ ね。
考えてみますと、一番上の姉、これはもう80歳の半ばでございまして、我々の仲間の方でも行きましたけど、それもまあ70歳を超えているわけで、その、あんまり贅沢言うもんじゃないよ。確かに死というものは切ないもんであります。しかし、よく考えてみますと、言ったそれぞれの人々は命にしがみつくこともなく、私の仕事仲間なんぞは、数ヶ月前までゴルフ一緒にして、まあ、その生きることを存分にという。だから、まるでなんかパッと手を離すように、命を手放したという。
はい、
一番上の姉なんぞは、お休みを言って眠りまして、朝行っておりまして。
突然だったんですよね。
そうですね。血栓が飛んだみたいという、そういうあれで、もう80半ばでございまして、血管弱ってたんでしょうね。まあ、そうやって考えますと、寿命ということも、しみじみ考えるわけでありまして。
はい。
さあ、初めての章でございますけども、当然のごとく、人間の命っていうものを考えるときに、その感染症から考えてみようかと。
はい。
人類は何回も嫌な目にあって今日まで生きてきとるんでございますな。まずは、感染症によるパンデミックから始めたいと思いますけども、
はい。
このエクストラライフの中で、スティーブ・ジョンソンさん、朝日新聞出版からであります。この本の最初の章を書かれたパンデミックが1918年3月の感染症。
はい。
わあ、すごいもんですね。カリフォルニア州キャンプフォートライディという、そこに陸軍の訓練所があって、5万人の若い兵士がヨーロッパ戦線へ出兵するために軍事訓練を受けていた。3000棟の、そのなんかいわゆる仮設の建物があって、弊社食堂映画館もあるという設備だった。その中で、アルバート・ギッチェルという、新兵さんがいた。27歳、がっちりした体格で、肉屋さんらしいんですよ。その方が、その訓練所で、ある朝、熱が出た。
はい。
それで、診療ちゃんと受けるわけですな。アメリカでありますからしっかりしております。で、インフルエンザと診断されて入院したところが、これがただの風邪ではなかったと。このアルバート君からわずか1ヶ月で同じ風邪に1000人がかかったという。
うん、
で、なんと1000人のうち38人が死亡した。
うん、
この風邪は人の肺で増殖し、わずか10時間で数十万の胞子を肺の中にばらまいた。
はい。
これが、スペイン風邪。
はあ。
で、 新兵さんがヨーロッパ戦線へ移されると同時に、このウイルスがイタリア、スペイン等々に飛び火し、そのうちにボンベイ、上海、日本、ニュージーランドまで一気に広がった。その間数ヶ月と言いますから。で、スペイン風邪という命名でございますが、これもまあ、なんて言いますか、俗称と言いますか、なんとスペインでそのロイヤルファミリーの人が死んじゃったんですよ。それで、その、スペイン風邪っていう名前になったという、本当の名前は H1N1 ウイルスという名前だったんでありますが、
はい、
スペイン風邪という呼び名が一般化しまして、第一次世界大戦中で、正確にカウント取ってないんですが、1億人近くがかかったという。
うん、
世界の人口はまだ18億だった。わずか12州で、世界人口の 5% がこの風邪で死亡したという。このあたりから、人間はどのようにこれを克服したかというのを語ってみようかなと思います。この続きまた明日のマネタの上で。